荒木浩司の風と遊ぶショーナンバー2665 2023年1月25日水曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日のコイト19第799回目ということですけれども、今日はですね、 WHO テドロスさんがですね、記者会見でどうやらですね、金曜日委員会をですね開いて、そこでね、今のこのパンデミックの状況を評価してですね、どのようにですね、世界に何て言ったらいいんでしょうかね、今のこう状況を踏まえて、情報を発信していくのかっていったところって、このパンデミックの宣言がですね、どうなっていくのかっていうね、そういうですね話にこうなっていたんですけれども、やはりまだまだですねこの状況に関して懸念事項がですね多すぎるっていうね、そんな話がこう出ていて、今日はですねそのあたりについてもですね触れてみたいなっていったところで、最後までよろしく。はい、ということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が83,348名、そして亡くなられた方々が383名ということで、感染がですね確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、こういうですね現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども、今日のですね今荒木が録音しているこの段階で感染がですね確認されている方たちの数が79,354名、そして亡くなられた方々が424名ということで、感染がですね確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、こういうですね現実の中に相変わらず我々は生きているってことにこうなるわけですけれども、今日の東京都のですね新規感染者数5,934名、これは先週のですね水曜日と比較をするとマイナス3,253名というですねデータになっています。そして入院されている方々3,161名ということを追って改めてお見舞い申し上げますっていうね、日本全国このようなですね状況が常態化しているっていうですね、状態化してですねもう何年ですかっていうね、そんなこう状況って非常にですね、深刻な、状況が続いているわけですけれども、不思議なのはこれだけですね毎日多くの方がこう亡くなるっていう状況が、ずっとこう常態化してるわけですよ。ところが岸田首相から出てくる言葉というのは、国民のですね健康と安全をですね、守る、命と安全を守る、そのためにはですね、他の国に対して、なんて言ったらいいんでしょうかね、うちら武器持ってるぞって言ってね、攻撃してきたらですね、攻撃しか得すんだぞっていうのか、抑止力になるんだって言ってね、そして国民を守るんだって言ってるけれども、いやちょっと待てよとまずね、いろんなこう突っ込みところあるんですけれども、俺の方が強いんだぞと見せて相手を威嚇するっていうのか、抑止力っていう言い方をしてるんだよね。これなんか非常に大きな間違いじゃないですかっていうね、まず相手を理解するところから、それから我々のことを理解してもらうところからっていうね、日本はですね、国際紛争に関しては一切のですね武力、これをですね否定をするっていったところから、国がですね、また再興するっていったところでこう始まったっていうね、そういうですね第二次世界大戦の反省の上に立ったですね、今日がこうあるわけですけれども、それをですね、全て亡き者にするかのような発言がですねあまりにもちょっと多すぎてですね、そして今このコイト19のですね、本当にこう毎日400名以上のですね方たちが亡くなられるっていう異常事態の中で、そして国民を守るんだって言ってるけども、目の前のね現実に対してしっかりとした方向性も示さず、予算もですね作らず、そして対応策もですね作らず、何もしないって、ある意味こう放置状態ですよね。目の前にある国民にですね手を差し伸べることができない方か、 軍事的なですねバランスの中で武器を持ってですね相手を威嚇することができればそれが抑止力だって言ってるのは本当にこう茶番というか何も分かってないというか、まあ理論破綻というか、まあ自分の中でこう自己矛盾が起きているってことに関して全く気がついていないことをドヤ顔って国会の本会議の答弁の中でにやけながらですね、答弁してるっていうのを見るにつけですね、もう来るとこまで来てるなっていうね、早くこう退いてもらいたいなとこう思うわけですけれども、そんなね、まあ、日本の状況下の中でどうやら27日にはですね、ね5類に移行するっていうことをですね、まあ、決定するみたいですけれども、まあ、そういうね、話がこうなされている中で、まあ、おそらく、サミットの前、広島サミットの前にですね、まあ、日本も、国際的にですね、COVID-19 克服したんだっていうのを見せたいんでしょうかね。多分荒木の予想でいくと、全てのですね、ことを COVID-19 に対するいろんなね、もろもろに関して一回リセットをするっていう形で5類にすると、そしてこれがですねゴールデンウィーク前にどうやら始まるみたいだと、そしてまあゴールデンウィークがこう明けた後ですよ、ゴールデンウィーク後にですねさらなる小さなですね感染拡大の波がですね新しい亜種もしくは変異株もしくは遺伝子組み換え、これがですねものすごく短期間って感染者数がこう増えるようなこう気がします。で、その増えてる真っ逆さまじゃないな、真っ最中だ。この、感染がですね、ゴールデンウィーク後に、ものすごい感染がわーっとですね、立ち上がってきてるというか、数が増えてるところにですね、世界の要人の方たちが来られるわけですよ。多分ね、予想でいくと。まあ、その状況下の中で、マスクをですね、しないで外交をですね、展開すると何が起きるかっていうね、まあ、今回のですね、アカデミー賞ですか。あれと同じようなことが起きないとも限らないっていうね。これがですね、ちょっと怖いなと思っています。そうすると、まあ、いろんなね、まあ、状況下の中考えられることに関しては、本当想像の域はですね、超えないですけれども、いろんな意味でやっぱり日本は信用できないなって話にこうなるわけでしょ。コロナ状況だけれども説を持ってやはりこうマスクはですねした方がいいんじゃないですかだとあるだとか口まねなマスクはですね、まあ、ちゃんとしましょうとかね、まあ、そういうことをですね提案できる国であればいいなと思うんですけれども、アカデミー賞か、今オスカーだもんな、アカデミー賞ってクラスターがですね、まあ、最終的に発生してしまったっていうね、まあ、残念な、ことにこうなってるようですけれども、ちゃんとね衣装に合わせたマスクをですね着用していった方に関しては感染を起こしなかったっていうですね、まあ、事例か、そこでね有名なところって出てきたのって、まあ、いろいろと考えなければいけないことがですね本当にこう明確にねみんなの見ている前で起きたっていうことに関してはちゃんとね考えなければいけない話にこうなってくるんだけれども、まあ、どうも岸田さんの考えはそうやって世界に対してですね、いいとこを見せたいみたいな、だからその見せたいがですね国民踏み台にしてるっていう状況になるのってもう何でしょうかね、あんたのためのですね日本じゃないっていうね、まあ、そういうことが言えるんじゃないかなっていうことか、日増しにですね色濃くなってくるというか、そして今回のこう外遊に関してもですね外遊行った先々でいろんなことをですね、本人もそれから秘書官ですかね、やらかしてるっていうことか、どんどん表にこう出てきていてて、いやなかなかちょっと世界に対してさらなるですね不信感を与えて帰ってきただけじゃないかっていうね気がしてこうならないですね。まあこういうですね、まあ、日本取り巻く、まあ、岸田さんに対するというか日本政府与党にですね対する信頼のこうなさっていうのはいろんなところで深まっているようなこう気がします。 アメリカはねもちろん喜んでいるのはお金を出してくれるからであって、それ以外に関しては何もこう期待していないんだと思うんだよね。お金出してくれてありがとうだけですよ、おそらくね。まあ、そんなこう状況の中、この COVID-19 どうやらですね、 WHO 明日明後日かな、金曜日にはですね、会合を開くっていう形で、このパンデミックについてですね、どのようなこう取り扱いって言ったらいいでしょうかね、まあ、いろんなこう評価をしてですね、宣言をこう解除するのかどうかっていうね。で、結論から言うと解除には至らないだろうと。で、今日はですね、テドロスさんが、まあ、記者会見の中でですね、何をですね述べていたのか、それからそれに参加するですね委員の方たちがそれぞれですね、まあ、いろんなね、まあ、意見をこう寄せているっていうのがですねあって、まあ、そのですね、まあ、全文って言ったらいいでしょうかね、まあ、英語ですけれども、それちょっと拾ってきてですね、ずっとこうチェックしたんですけれども、もうなかなか、やっぱりこの COVID-19 のですね世界における現状、やっぱり厳しいですね。このですね、テドロスさんがこう言っていましたけれども、この近々の8週間で、まあ、世界って、感染をですねして亡くなられた方たちがですね、たったこの8週間で17万人以上の方がこう亡くなっていると。17万人以上なんですよ。で、つまり亡くなる方たちの数、一応こう17万人ってこう出てきていますけれども、報告された数が17万人であって、実際にはもっともっと多いんだと、この限りではないっていうね、まあそういうこう見解示してますね。まあずっとね言い続けてることなんですけれども、報告された数のですね何倍に当たるんだろうかっていうね、まあ5倍ともこう言われているんですけれども、そのぐらいの方がこう亡くなってるって話なんですよ。まあそういうこう状況の中で、このパンデミックをですねどうやってこう評価してのかっていう、評価していくのかっていうことに関して、金曜日にですね会合を開くっていうね形になっています。で、3年目ですかね、まあ、宣言が出されたのが2020年の3月11日になるのかな。で、まあ、それに向けてですね、まあ、もうちょっとこう丸々3年、宣言が出されてから丸3年っていうことになるかと思うんですが、まあ、この間、報告が上がってきている、数字です。報告が上がってきている数字だけでも670万人の方が亡くなっていると。それから6億6400万人の方たちが感染をしていると。報告が上がっている数です。で、このですね、3倍とも6倍とも言われている方たちがどうやら感染もしくは死亡しているっていうことか、言われているっていうのが、まあ、世界のですね共通認識としてね、取り扱われているわけですが、まあ、これ踏まえてですね、まあ、どうやって評価をしていくのかって話にこうなるんですけれども、去年の秋にもですね会合が開かれ、まあ、その時にもですねこのパンデミックというこう宣言に関して解除するそういう段階ではないっていうですね結論が出ています。で、今回もですねこの金曜日の段階ってパンデミックのですね状況解除っていうですねことにはこうならないだろうっていうね、できないだろうっていうですね、まあ、状況みたいですね。で、そこにですねいろんなその考えなければいけないことが、まあ、整理整頓されていてって、なるほどなってこう思うわけですけれども、まあ、世界的に見たらやっぱりこうなんだと。そして、WHO がですねもしも解除をするっていうことがあったとしても、カナダはですねまだ解除するような段階ではないだろうと言ったところって、 WHO が解除したところって今のですねやり方に関して国内ではですね今の状況を維持するんだっていうね、つまり、COVID-19 の緊急事態宣言が出されているっていう中でのですね運用をこれからも続けていくっていうことを明言しています。非常にわかりやすいよね。それだけ COVID-19 ということに関して非常にですね何だろう、向き合ってるっていうことがちゃんとですね、表にこう出てくるんですね。だから今までですね何て言うんですかね、やったことをですね続けていくんだと、まあそういうね必要性がありますと、で明確にこう明言しているのがこうカナダの姿勢であって、 で今までですね、自分たちがこの3年間って得てきた利益をですね、手放してはいけないっていう表現をするんだよね。つまりこの3年間って COVID-19 のですね、感染拡大、この公衆衛生上のこう危機っていうね、健康のこう危機っていったところって、何をどうやってですね、切り抜けていくのかっていう、非常に多くのことをですね、学んできたって話なんだよね。でその学んできて、そこでこのですね、貧弱な、いわゆるその感染症に対するさまざまなですね、貧弱性に対して人がどうやって抗っていくのかっていうことについて学んできたんだと。でそれをですね、手放していいのかって話なんだよね。で、さらにですね、カナダのですね、メンバーが言ってるのは、研究に対する投資、これはですね、決して減らしてはいけないと。今後もですね、さらなるこう研究をこう続けていかなければいけないんだと。だから、いわゆるその学術的なものに関して、そこにですね、手心を加えたりだとか、研究費用を減らしたりだとかして、蓄積されたもの、それから研究統計、それからこれからね、送り得るだろうことに関して、背中を見せないと。今まで以上にですね、研究を進めて、まだ COVID-19 は終わっていないと。終わるどころか、これからですね、さらに、変異株、亜種、それから遺伝子組み換え、猛威をですね、猛威を、振るい続けるっていうのでしょうかね。これが容易にこう想像つくんだっていうね、状況なんですね。まず研究費用を削らないということ。そして、どのようにですね、対応するのかっていうことをですね、これからまだまだですね、学びを深めていかなければいけないということって、方向性をですね、非常に明確に打ち出しています。COVID-19 はですね、宣言が解除されたからといって、目の前から消えるわけではないと。宣言が解除されようか、宣言が続こうか、COVID-19 は目の前にこう存在をしているって話なんですね。だから、今やっていることを続けていかなければ、国民にとって、それから世界にとって不利益になるんだっていう発想ですよ。だこういうね、COVID-19 に対する、その、病理的なね、いわゆるそのウイルス学として、どのようにですね、立ち振る舞いをしなければいけないのかっていう方向性に関して、しっかりとした方向性がですね、打ち出されてるんですね。でこういう方々が WHO のですね、専門家会議の中で議論をですね、深めていくって形になるんですけれども、このですね、特にですね、 WHO のメンバーの言葉として、このパンデミックのこの状況ですね、解除できないっていうことに関して、一番大きなですね、ウエイトにこう何があるのかっていうと、世界のですね、不平等っていうことが大きく取り上げられています。で、これはワクチンであったりだとか、抗ウイルス薬であったりだとか、医療に対してアクセスできるのかどうかっていうことであるだとか、感染の有無、これをですね、確認することができるかできないかっていうことに関して、世界での格差があまりにもですね、多すぎると。そして後押しをする、ワクチン接種、このですね、接種率も非常にですね、低いということで、このバランスがですね、しっかりと、全ての国々って同じような、状況って行き渡るっていうことがない限り、ある国だけがよくて、ある国が全くその届かないってなると、パンデミックの世の中終わらないんですね。人は動きますから、いつまでたっても堂々巡りになると。だからまずはこのですね、不平等っていったところを解消しなければいけないっていうですね、非常に当たり前のことをですね、ちゃんとこう指摘してくれています。で、こういう状況下の中って、じゃあって言って、まずは世界的にですね、これから、意識的にね、取り組まなければいけないことっていうことに関して、本当にこう考えていかなければいけないなっていったところって、 提案がですね、もうすでにこう上がってきたりはしてるんですけれども、まずはこの COVID-19 のですね、感染拡大、これをですね、まあなんとか抑えていかなければいけないんだけれども、基本的に、まあ、世界の足並みが全くこう、なんて言うんでしょうかね、まあ揃わないっていうね、まあこれは本当にこう頭が痛い問題なんですけれども、まずはウイルスへのですね、アクセス、これは抗ウイルス薬ですね、抗ウイルス薬へのアクセス、それから早急な治療、これがまずしっかりと準備されていること、それから COVID-19 だけではなく、インフルエンザ、RSV などの、他のですね、ウイルスに対する、対応ですね。そして、なんと言っても、一番ね、フォーカスされていた部分に関しては、呼吸、これがですね、呼吸がですね、呼吸合法体って言い方をするんですけれども、この呼吸合法体ウイルスに対するですね、いわゆるその気管支系ですよね、呼吸器に対する鼻だとか口だとか、まあ、気管支、肺ですよね、これのですね、医療システムが圧倒的にこう貧弱であると、世界的にね、世界全体で、まあ、ここをですね、まあ、しっかりとどうやって対応していくのかということに関して、まあ、世界的な共通認識と、それからコンセンサスを得るですね、研究は不可欠であるって話なんですね。それからワクチンのですね、副反応に対して誤った情報を拡散する方たちがいると、まあ、衛生科学っていうね、言い方をですね、使いながらかなり強烈にですね、批判されてるんですけれども、つまり陰謀論であるだとか、衛生科学であるだとか、間違った情報があまりもですね、拡散されすぎていてって、真っ当なって言い方をしたらいいんでしょうかね、直球でやらなければいけないこと、やった方がいいこと、それからこれはやらなければいけないことっていうものがあるとすると、その全てにおいて弊害があり、その衛生科学であるだとか、そうですね、偽の情報って言ったんでしょうかね、まあ、その人は本物だと思ってる情報、まあ、その情報に関わったがためにですね、落とさなくても良い命を落とすっていう痛ましいことがやっぱりこう起きてるんですね。まあ、実際にこうたくさんありましたよね。マスクなんか必要ないって言って、マスクをですね、しないっていう運動をやっていたリーダーの方がですね、COVID-19 に感染をして亡くなるっていうね、亡くなる前にですね、自分はこう間違ったことをみんなにですね、言った。だから、ちゃんとした、まあ、科学者の方たちの声をですね、聞かなきゃダメなんだっていうね、まあ、最後にはそんなこうメッセージをですね、残しながら、残念ながら、亡くなられるっていうね、まあ、痛ましいことがあったわけですけれども、まあ、象徴してるんですね。だから、我々がこの日本にこういながら、このね、二類五類にするって話、まあ、これは制度の話であって、政府の都合の話をしてるんだよね。だそうではなくって、 COVID-19 の感染の状況と、それからどのようなことか、この COVID-19 に関しては必要なのかって、空気感染をするんだと、そして室内環境ですね、 WHO も言ってるんですが、どうやって安全な室内環境をこう整えるのかっていうことに関してのアイデアをですね、世界に向けて公式でね、ちゃんと知らせるっていうことをやらなければいけないっていうね、その広報的なこともですね、今は検討されているみたいです。結局その空気感染をするってことに関して、マスクするしないとかね、まあ、そういうこう議論がやっぱり、巻き起こるんでしょうかね。日本は特に他の海外って、まあ、マスク義務化をするかしないかってことに関しては聞こえてくるんですが、その後自分がね、個人的にですね、するかしないか、そこにこう言及するってことはあまりこうないんですよ。ただ強く推奨するっていう形って、特に公共のですね、人がこう集まる、たくさんいるところであるだとか、室内に関しては、強く推奨する。しかも、マスクをするのであれば N95 であると。まあ、そういうね、高機能マスクをですね、 することを推奨してるんですね。まあ、実際アメリカは感染がですね非常に多かった時期には国民1人当たり 4、5枚でしょうかね、 N95 マスクを配布してるんですね。まあ、配布といってもいろんなね交通インフラ、それから流通インフラを使って薬局であるだとか、まあ、いわゆるその量販店ですよね、薬局の量販店、松本清であるだとか札幌ドラッグであるだとかっていうね、ツルハとかね北海道であれば、まあ、そういうところのですねルートを使って自分のですね住んでる地域の、まあ、そういうねショップに行けばですね手に入れることができるっていうね、まあ、そういう形で少しでもこう予算をかけずにですね国民にこう行き渡るようにっていうことをやってるんですね。だから科学的なエビデンスに基づいて COVID-19 に対してどうやって向き合っていくのかっていうことを中心にですね政策が動いていくっていうのか、他のね国々の道筋ですよ。だからカナダはそういう意味ではそれを地で行くようなことをですね地道にこう続けているって話なんだよね。ところがですね、まあ、日本はそのね全てのですねことに関しては岸田さんの言い方でいくとですね、政権与党が中心になって、そして内閣がですね、まあ、その中でのさらにこう中心になるので、まあ、そこで決めたことをですねまずは話し合って決めて、それを話し合ってもらって最後また決めるみたいな話を言ってますけれども、もうそのやり方自体がですね、間違いではないのかもしれないけれども、クローズドの中で、話し合いが行われ、自分たちのですね方向性を決めて、でそれをこう説明して、まあ、最後は数の力で決めるみたいな話し合いでも何でもないっていうね状況ですよ。で、まあ、5類2類のですね、話して、ずっと揉めてるんですが、そこにねCOVID-19 のウイルスとしての振る舞いっていうものが語られないんですよ。で国会のね議場って本会ってマスクを外してね登壇者は話をするって話やっていましたけれども、まあ、結構今の日本のこの状況でですね微妙ですよね。誰かああいうことやらない方がいいかなと思ってる一人なんですけれども、今日もね今日は衆議院かな、本会議があって質疑応答ありましたけれども、いやちょっとね心配になったのは登壇者がずっと喋ってるそのマイクにですねゲホゲホ言ってる方たちのゴホゴホね言ってる方たちのですね声がたくさん入ってるんですよ。大丈夫かなってちょっと思いながら、まあインフルエンザであればインフルエンザやっぱり怖いだろうし、いろいろとこう考えちゃうんだよね。まあ、そんな状況の中で登壇者の方はマスクを外していいって話になると、すぐ後ろでねゴホゴホ言ってるわけで、いやこれ登壇者の方たちのリスクが非常にこう高くなるんじゃないかなっていうね、まあ、そんな心配をこうしたんですけれども、なんかねその日本そのカナダのですね理路整然とした対応の仕方、そして科学技術っていうところ、それから研究に対することに関してのですね予算は削らないっていうね、まあそういう姿勢がこうはっきりこう出ていてて、まあなんていうの方向性が非常にこう分かりやすいというか、ウイルスに向き合うっていうこういうことであるっていうですね模範解答的なね話がですね理路整然としてこう出てきてて、でまあ、そういうですねことが、残念ながら日本語にこう訳されて出てこないんですよ。で今ニューヨークタイムスであるだとか、まあ、いろんなねニュースリソースがこうあるとして、アップルさんのですね提供ってニュースサイト、それから雑誌、月々ですね9ドル90セントでほぼほぼ全部の雑誌でしょうかね。すごいバリエーションですよ。それから、各ニュースペーパー、ローカルからね、専門誌まで、 カテゴリーごとに自分でね整理整頓できるんですけれども、まあ、その中で、COVID-19 で、まあ、スレッドを立ててですね、ニュースをバーッとこう見ていったりとかするんですけれども、なんか訳されてないことが多すぎるのと、本当にこうごく一部分だけがこう訳されて、まあ、フォーカスそこじゃないんだけどっていうのがやっぱりこう、あれは政府の都合なんでしょうかね。まあ、どうなってるかちょっと分かりませんけれども、多分テドロスさんが言ったのはフルセンテンスでいくとポイントはここだったはずなんだけどっていうのがあるとするじゃないですか。まあ、そういうところがですね抜けてたりするんだよね。まあ、それやっぱりこうちょっと怖いなと思います。だから情報の搾取って言ったらいいんでしょうかね。まあ、これかいろんなところでですね行われてるって話して、その生の記者会見のフルセンテンスがこう出てこないっていうのは一体何なのかっていうね、切り取りだったりするわけですよ。全部出してくれれば判断できるわけじゃないですか。まあ、これは全ての部面について言えることなんですけれども、まあ、国会もそうですよね。まあ、フルって、まあ、どのような意味合いがあってこう出てきたのかってことよりもですね、インパクトがあるところからですね、それから世論を形成したい、与党のですね思惑なんでしょうかね。なかなかマジかっていうぐらいですね、情報が歪曲って言わないな、置き換えられてるって言うんでしょうかね。ちょっとびっくりするわけですよ。なんかね、まあ、そういうこう状況がこうたくさんあるのって本当注意深くですね、まあ、いろんなものをこう拾いながらって話になるんですが、今の世界のこの状況下の中で、まあ、COVID-19 の、最もですね、恐れなければいけないのは姿形を変えるということで、姿形を変える、その変え方も変異株、亜種、組み換えっていうね、さまざまな方法で来る。それから、動物にも感染をする、動物から人にも感染をする、そして亡くなられた方からも感染はするんだっていうことがどうやら証明されたみたいですね。まあ、ずっとね言われてきてはいたんですけれども、実際にどうやらハムスターを使った実験だったかな、亡くなったハムスターからですね、ウイルスが感染したっていうことが確認されたっていうね、まあ、これは証拠になるんですね。まあ、ウイルスは亡くなった人の体の中でも生きているっていう話ですよ。そして体の外にですね、自分たちでどうやって出ていくのかちょっと分かりませんけれども、接触感染のようですね、接触することによって、どうやら感染をするってことが分かったのって、今後ね気をつけなければいけないのは、残念ながらこう亡くなられたね方がCOVID-19でこういた時にですね、今までであれば、残念ながらですね、火葬場って、骨になってこう帰ってくるっていう状況ってお別れがこうできないっていうね。だからそれは感染症からいくと正しい、感染症対策であるっていうねことは言えるんですが、人のこう心情として、それはなかなかね、厳しいということにこうなるとですね、今後亡くなった方からクラスターがですね発生する可能性が、生まれてくると、お別れがこうできるようになりましたので、まあ、これもですね、まあ、本当にこう衝撃的なですねデータかなと思ったんだけれども、ちゃんと取り扱ってもらえてないんですね。だから研究費を削らないとかね、まあ、カナダなんかも明言していますけれども、そういう研究を大事にですねエビデンスをこう蓄積していくっていう話ですよ。で、まあ、最後にはエセ科学ですかね、陰謀論であるだとか、まあ、そういうですね情報か拡散することによってそれを信じた方たちか亡くなるっていう痛ましいことが世界中で起きていると。だからこれがですね非常にこう弊害になるっていう現代の医学、この世の中において全てのことにおいてですね、その情報というもの がいかにですね厄介なものであるかっていうね、そしてそれをですね悪用する方たちがいた時に何が起きるかっていうことか、生まれてくる悪用じゃなくても、それをこう信じてる方たちのですね行動って形になるんですが、感染拡大時期、オリンピックの時期でしたかね、オリンピックが1年延長になりましたと、多分その前後ぐらいだったと思うんですけれども、マスクなんかですねしないんだっていう、マスクは外せっていうですね運動をやってる方たちが、飛行機に乗って札幌のですね市役所かどっかでしょうかね、どっかの役場ですかね、まあ、そこで、マスクを外せみたいな話の、やってですね、で結局何が起きたかっていうと、そこの市役所のですね対応した、フロアのスタッフ、それから来られていたそのマスクを外せっていうですねメンバーの方たち全員クラスターでですね、感染ということにこうなって、まあ、そういうことにこうなっちゃうんだよね。だから本当にこう正しいことをしっかりとこう伝えながら、その政策ありきでですね自分たちのこうポジションをですね、それからいわゆる利益にですね、取りつかれるって言ったらいいでしょうかね、自分のですね、なんていう表現が一番正しいですかね、お金だよね、自分のところにですね利権というねものがですね働いてお金がこう入ってくる、そういうね仕組みの中で物事をこう見てる方たちはやっぱりこうダメだなっていうね、ざっくり言うとそういう話で、どこを見てるかって話なんですけれども、残念ながら今のですね岸田政権、まあいろんなね今日細田さんか衆議院議長ですかね、もう本当に嘘の塊みたいなこう状況でしょ、で議長ですよ、やってらんないっすよね。だから踊り子を大会にしてもらいたいなっていうですね、まあ、今回のこう国会のですね状況なんですけれども、まあ、この状況下の中ではいくらですね国民っていうか一人一人がですね健康と安全これを守りたくても守れるような状況ではないっていうね、こんな状況です。でその状況を何とかしたいっていうね方たちがこう踏ん張ってるんですが、そこには光が当たらないっていうね、こんな日本の姿ですよ。だから今日のですね WHO のその一部のですね委員の方たちの、まあ、それぞれのですね、まあ、立場から、まあ、金曜日には解除ってちょっと無理だろうっていうね話がですね方々からこう出ていてて、テドロスさん自身もですねやっぱり遠いなっていうね話にこうなっていてて、まあ、そういうね世界的な視野ってどう考えていくのかって話をですねずっとこうね与えてくれるっていう情報をですね見るにつけ、やっぱりかなり日本はそういう意味でも後進国っていうねことにこうなってしまってるんだなっていう、まあ、残念な状況下であるっていうね、まあ、それをこうしじみじみですね今日実感せざるを得ないって言ったんでしょうかね、まあ、そういう状況だったんですけれども、まあ、ぜひですね、そういう状況下の中でも、なんとかですね、この寒暖の差、特にこう、非常にですね、寒いっていう状況の中で、体調をですね、崩さないような努力をしながらですね、そして、脱水症状を起こさないようにですね、まめに、ちょっとしたね、白湯って言ったんでしょうかね、お茶をこう飲んだりとかね、しながら、乗り越えていきましょうって言ったところで、今日はですね、触れていきたいと思います。はい、ということで日本時間で土曜日の早朝ぐらいになるんでしょうかね、まあ、金曜日、まあ、ジュネーブですからね、ちょっと時差、ジュネーブとの時差そういえばちょっと分かりませんけれども、金曜日に、どうやら会合が開かれると、そこで今の世界のですね、まあ、状況を踏まえて、いろんなね細かいデータもこう示しながらですねメッセージが、世界に発せられると思います。日本がですね それをどのように報道するかっていうのが荒木のですね、今のこうちょっとした興味関心ですね。原文とですね、日本のいわゆる報道からこう出てくるもの、そこにですね大きなもしギャップがあるとすれば、そのギャップがですね日本政府今のですね政権与党にとって都合の悪いことだっていうことがですね見て取れますので、ちょっとその金曜日のですね動き、また分かり次第ですねここでお知らせしたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。というところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。